ほら、一緒にボードゲームしようよ。ホラーボード。
始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
カオリンです。
チュパミです。
イエーイ。あれ、おカオリンさんがもうなんか風邪かな。あ、
ちょっとハスキーな風で
ね。え、風邪でもあれですよ、今結構深刻なねタイミングですよ、日本国内は。
あ、そうですね、
ちょっと私たちも今ドキドキしてますけど、カオリンさん大丈夫ですか？
いや、大丈夫じゃないですね。
いや、めちゃくちゃ渋いやん。めちゃくちゃ渋いやんけ。あれ、あなた誰？
え、私ボドオレこと、ボドゲ仕掛け、オレンチのパーソナリティをやっております。
ルーシーです。
ルーシーさん
や。ルーシーさんや。
まあ今聞いた通りですね、バリクソ緊張しているこのルーシーさんは、ボドゲ仕掛けのオレンチっていう、まあボードゲーム紹介ポッドキャストのパーソナリティやっていらっしゃる方なんですよ。いや、もう
ボドゲ仕掛けのオレンチの聞き上手ですよ。
うん、ルーシーさん。聞き上手って。
聞き上手。だからカブラギピーが喋ることを全て受け止めて喋ると。で、たまにちょっとした反論を入れるぐらい。
ルーシーさん、
はい、
チュパミさんまで緊張してきてますよ。大丈夫かな。
ガチガチが映っている。
いや、いつもの、
まあ、今回ですね、カオリンさんがまた入院して、はい、いなくなっちゃったんで。
あ、カオリンさん。
で、他のホラボドメンバーにですねお誘いかけたんですけど、体調がとか、ちょっとその日は法事でとか、いろいろなものが重なった結果、とうとういないなってなったところにですよ、ルーシーさんが、はい、そんな時は私を呼んでくださいと。
いや、本当だったカブラギピーが来るべきだった。
確かに、本当はね、カブラギピーが来てもらって。いや、でもカブラギピーさんね、ちょっと事情がありまして。
まだドイツにいるんですよ、あいつ。
いや、違う、心はね。心はドイツにいるけど、違う。
だから我々収録ができてないんです。
いや、言い換えれば引きこもってるんで。ニート。まあ、療養中であるカブラギピーさんは呼べず、
はい、
そのね、まあ、片腕とも言われているルーシーさんに来てもらったら、なんか緊張してるし。
いや、もう、あのホラボドに出てると思うとちょっと。
いや、前も出てたよ。
あれ、
ちょっとだけ、一瞬だけ出たじゃん。
出てた。
宿泊して泊まるときに。
ああ、ありましたね。
そう、その時に。
あっさりカットされてました。
なんか喋ってましたよ。まあ、そんなルーシーさんをお招きして今回お送りするのはですね。
はい。
お待たせしました。ホラボド勝手にランキングスペシャルでございます。
わー、
こちらはですね、はい、ゲームマーケットで手に入れたもの、そして遊んだもの、
はい、
そちらを勝手にホラボドがランキングで紹介しちゃおうっていうものですよ。
はい、
恒例企画だ。それがなぜ今になっちゃったのか。
ねえ、だいぶ前ですよ。ゲームマーケット11月ですよ。
ねえ、いや、もう2月の18日ですから今日。
はい。
まあ、その理由はまあ主にまあ遊びえてなかった。遊びえてなかったんで。
なるほど。
やっぱ全部遊ばないと、全部って言ってももちろんね、そんな頒布された全ての新作は遊べてないですけど。
そうですね。
せめて購入したものとか友人が買ったものは遊びたいっていうことで、まあ今の今まで遊び倒して、
はい、
そしてランキングにして、そして配信しようと思ったらパラサイトがヒットして、でパラサイトを紹介しなくてはって言って、で2週伸びた結果、
はい、
今回は第301夜ですから。
はい、
301夜前回聞きました？
え、
ホラボド第300回。
まだです。
え、聞いてないの？
あの伝説の回ね。
伝説ではない。いや、伝説早いな。あっという間に伝説なんだけど、まあ、放課後サイコロクラブの作者、
はい、
中道さんをお招きして対談を取ったっていうのが、まあ、前回なんで、まだ聞いてない方はね、ぜひ聞いていただけたらなと思いますね。
いいですか？
何がですか？
中道先生の次が私で。
いや、あなた別に、そんななんかスペシャルゲストで呼んだつもりはないんで、お手伝いなんで、
はい、
いい具合でアシストしてもらえたらなと思うんですけど、はい、
うん、
まあ、ホラボドはですね、まあ、そういった本題に入る前に、まあ、いつものコーナーですよ。最近どうですかのコーナーなんですけれども、
はい、
まあ、最近あった出来事、何かありました？
あー、最近ですか？
お、チパミさん。
まあ、結構前の話なんですけど、
うん、
ボドゲ会に行ったんですよ。
ほう、
まあ、そこで、もう、この季節に満勤でくしゃみしている人がいて。
お知り合い？
いや、全然知らない人です。
おじさんがくしゃみしてると。
ええー。
いや、でも今やっぱね、それ冒頭でも触れましたけど、ちょっと怖いじゃないですか。
そうですね。
うん。
その満勤でくしゃみして鼻水ズルズルの状態だけど、
うん、
ボドゲを遊びたいっていう心がこう反発しちゃったんです
よ。あー、あるあるだな。
で、また、宅も盛り上がってから、うん、そのおじさんも来はって、
うん、
で、鼻 なズルズルの状態で私のゲームのカードを触り、
おメイキング BL を。
くしゃみを思いっきりバンバンやって。
みんなでメイキング BL が。
あ、まあメイキング BL 以外もそうですけど。
え？
もう帰ってからアルコールでしょ。
うわぁ、アルコールでしょ。
ですね。
それはアルコールでしょ。
アルコールでしょ、ほん
と。どういうこと？
でもあれですね、意外にウェットティッシュとかで拭いてもカードはへたることはなくて。
いやいやいやいやいや、物によるものによる、私過去に幾度となくそれで痛い目見てます。
波打つっていう。
そうですね、マット PP 加工とか PP 加工であれば大丈夫。
そうですね。
ってことが分かりました。
いやー、そう、ドミニオンのカードとか、ゴキブリポーカーのカードはね、メニョメニョになりますよ。気をつけてください。まあ映ったりしなくてよかったですね。
あ、そうですね。
うん、
まあでも今度、もしそのおじさんに会ったら、きつめのツッコミを入れようと思います。
え？今言ったら？
え？
聞いてるかもしれないし。
マスクしろ！
優しいですね。マスクしたら別にいいってこと
で、ね、
許されるですね。
まあ、優しいなぁ。そうですか。まあそんなね、まあ出来事もありましたけど、私の話していいですか、じゃあ。
はい、どうぞ。はい、
まあ最近あった出来事なんですけれども、まあ LINE グループってあるじゃないですか。
みんな
グループ化してそう。
はいはい。
まあ何人も入ってやり取りするっていう、もうね、私もめちゃくちゃ抜けたい LINE グループがあって、
はい、
職場の社員旅行の写真を回すために作られた、LINE グループなんですよ。
はいはい、
まあ、写真をね、渡すから、ちょっと、まあ、招待されて、で、そこに、まあ、何十人も入ってるわけですよ。まあ、でも、社員旅行中だけだと思って、それで終わったと思ったら、
はい、
もう、先日もなんか、パッて、携帯見たら、54って書いてあって、54件え、何と思って、そしたらその LINE グループで、今日はみんなでスマブラ大会に来てますとか言って、みんなでイエーイみたいな写真で、私誘われてないんですけど、一切誘われてないんですけど、頑張れとか、応援してるぞとか、で、またまた来るんですよ、もう、分刻みで。めちゃくちゃ大会したいけど、でも、これを大会すると、絶対言われるんですよ、次行った時に。なんでもみくんは、みんなを盛り下げることを平気でしちゃうのとか、普通だったら絶対大会しないよ、こんなみんなが楽しくしてるところでとか言われるから、もうだから大会もできずにひたすらピロリンピロリン言って。
協調性協調性
そうですよ。もうこういうんでしょうね。こう、新年会とかね、はい、忘年会に行きたくない新人の気持ちみたいなノリで、私もそこに何の価値も見出してないんですけど、でも大会することによって、悪いことが起こるのを防ぐっていう、仕方ないからまだいますからね。
へ
ぇー。うわ、厳しい。
なんなん LINE って。
いやいやいやいや。
なんなよマジで。
めちゃくちゃお世話になってる。
今一番の悩みですね。
じゃあマミさんもなんか、その LINE グループに全然いらない深海魚の写真とかを送ったらどうですか、何回も。
あーでもあれかもしれない。自作自演で喧嘩しだすとか。
え？
だからもう一人、その、大会したいやつ見つけて、
あ
その LINE グループ上で、お前、なんだ、なんだ、お前、お、なんだ、なんだ、大会しました、大会しました。
あ、いいんじゃないですか、
自然な流れ。
ええー、何人か
いる。あの二人喧嘩しちゃったからな、つって。
うん、うん。
その方法しかもう残ってねえよ
めちゃくちゃ心配されて、また再入会させられる
って。招待されるでしょ。つら。っていうね、まあ、最近の出来事でした。
はい。
はい。ルーシーさんは何もないですか？
何もないですね。
何もない、よかった。じゃあ尺が短くできましたね。
はい。
はい。じゃあ、ここから本題に行こうかなと思いますよ。皆さんお待たせしました。
はい。
ホラボド勝手にランキングをまず説明しなきゃいけないんですけれども、この企画はですね、ホラボドメンバーで遊んだゲムマ作品をランキング形式で発表します。で、新作、純新作、新版の同人創作ゲームで遊べた今回は約45点。
うん。
45作品も遊んでるわけだ、これ。毎回大変。で、いつものように、まあ、メーカー、店舗さんなどの海外輸入商品、日本語版っていうのは省いてますし、主観、客観、趣味、思考を偏りまくったランキングですので、あらかじめご了承いただければと思います。そして、今回も特別に各サークルさんに事前に聞いておいた攻略のコツとか、今後の展開も発表いたしますので、これを聞いて欲しくなった人も、すでに持っている方も必聴ですね。
わー、
楽しみ。
まあ、近々ね、ゲムマ大阪ありますから。
あ、そうですね。そ
う、もう近いですね。
キンキンオブザキンキンだから。
うん。
いやー、ね、だからそこでね、反復されるのかどうかっていうのも、お伝えできたらなと思います。
イエーイ。
はい、では、まず、第5位からでございますよ。5位。
お
何があるのか。第5位。どどん、言葉当てる。 言葉当てる。これお二人も遊ばれましたよね。
はい。
やりました。
ね、あ、やったでしょ。これ面白い。もう、第5位からこんなの出したのっていうぐらい私大好きなんですけど、これ制作はですね、株式会社クラグラさん。
ああ
。はい。
クラグラさんといえば、たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐようでおなじみのダイポさんや、センバさんたちが中心となって立ち上げた新興メーカーなんですね。まあ、お世話になっております。まあ、そのクラグラさんは、今、ダイポさんたち以外でもまた新たなね、ゲームデザイナーっていうのを取り入れていろんな展開してるんですけれども、このゲームマーキの新作だった言葉当てる、これまあ一応ルールをね簡単に説明させていただくと、これチーム戦になってます。4人もしくは6人で遊ぶゲームになってまして、
はい、
言葉当てるっていうタイトル通り言葉を当てるんですね、
うん、
で5文字の言葉をまずお題として各プレイヤー考えて、
はい、
でそれホワイトボードに書くんですよ。で右隣のプレイヤーに渡します、
うん、
ごいた同様向かい合わせでチームになるようになってるんで、
はい、
自分が渡した右隣の人はその向かいの人とチームとなってお互いのそのお題を当ててもらい合うっていうのが目的になります、
うん
うん、でその言葉じゃあどうやって当ててもらうヒントを出していくかっていうとカードなんですね。
です
ね。でこのカードは全部カタカナが1文字ずつ書かれておりまして、7枚配られたものからできるだけ近く、例えばラーメン屋っていうお題を私がルーシーさんに渡したら、
はい、
なんとかそれに近いアーメンバーみたいなのを作って、で場に出す、
うん、
時計回りで当てるか、もしくはさらにカードを引いて5文字をどんどんと更新していってラーメン屋に近づけていこうみたいな、
うん、
でこのお題はもう全プレイヤーがそれぞれ持っているので、うーん、なんだなんだ、あれはなんだみたいな、
アーメンバ
ー、アーメンバー、
発展場だ、
あ、いや発展場じゃねえよ、だって発展場なんだよ、
まあ、
なかなかないよ、
そ
うでブブーってなるみたいな、
そうそうそうそう、
まあ簡単に言うとそういったルールですね、
はい、
これめちゃくちゃいいんですよ、
う
ん、
確かにこれ誰でもできるっていうハードルの低さがありますよね。
そうですね、
小さい子からだいぶ大人まで、
ちっちゃい子で言うと結構知らない言葉だった時は、うん、致命的ですね、
あ、でもその辺はあのみんなでねフォローし合うっていう感じはしますけど、
まあ一応対象年齢は6歳以上ってなってますけど、
はい、
プレイのコツ、プレイのコツ、ちょっと私のプレイのコツからちょっと入らせてもらうんですけど、
は
い、正直ね、お題を一番最初に考えて隣の人に渡すときにできるだけ簡単にしてあげるっていうのがポイントですね。当然勝ちたいんだったら難しいものにしてあげたらいいって思うんですけど、
はい、
そうするとこのゲーム途端に重ゲーになります。
そうですね。
一回重ゲーになったのは裁断機っていう言葉を、まあ、とあるプレイヤーが隣の人に渡してお題にしてたんですけど、はい、裁断機ってそうそう頭に思い浮かばないんですよ。
そうですね。
だからもう全然当たらなくてずーっとぐるぐるぐるぐる回って、なんだよ裁断機かよわかんねえよみたいになるから、まあできるだけさっきのラーメン屋にしても、うん、まあ思い浮かびそうな、語呂も良さそうなものっていうのがコツ。
ラーメン屋って言葉も結構難しいですよね。でもね、
ラーメン屋、ここはね、だからね、チュパミさんはこのゲームのね真骨頂が分かってないんですよ。
なんですか、
ラーメン屋のうんをそやをかっていう風に表現しても意外と相手は伝わるんですよ。
へ
ー。字面っていうのも結構大事で、そういったところでひねりを効かすって意味では、ちょっと私はさっき言ったようにちっちゃい子もできるかっていうと、正直同年代とか大人たちで遊んだ方が盛り上がって楽しいと思います。はい、プレイのコツ、
はい、
クラグラさんの方に聞いておきました。プレイのコツはですね、
は
い、もし真剣に勝負に挑むのであれば、自分が作ったお題に挑んでいるのは右隣の人のわけですから、その人が必要だと思ってるカードがわかるじゃないですか、
うん、
なのでブロックもしやすいはずですと。このゲームブロック、まあ明確にブロックっていうシステムがあるんじゃなくて、相手が欲しそうなカードをあえて取っちゃうみたいなのとか、
はい、
っていうのができるんですけど、そういった形で邪魔もできるよね、
うん、
相手のお題知ってるっていうのはこのゲームのポイントであるよというところなんですね。そして慣れてきたらお題の出し方でまた一つ楽しくなると思います。同じ文字が二つ入る言葉とか、濁音半濁音が多い言葉なんかを探してみてください、
うん、
そういった意地悪に右隣の人が苦戦してるのを見るのは楽しいですよとね、もうこのクラグラさんの、まあ、性格の悪さが出てます。
水面下でじゃ
あ、できるだけ重げ化しようとしていますけど、はい。そして、まあ、さらに私のプレイのコツ、付け足すところで言えば、うっていう言葉がすごく難しいんですよ。
はい、
このゲーム、同じカタカナって2枚ずつしか確か入ってないんですね。なので、んがみんな使われちゃうと、もう途端に自分のんの部分を当ててもらうのって難しくなったりするんで、私は正直、まあ、ハウスルールで、4周したら、んはもう全部確定っていう風にみんなに明かすとか、あと冒頭でさっき言ったようにそ は、んで使えるね、みたいな、ちょっと伏線をみんなに伝えておくんです。
ほうほうほう。
やっぱ最初にそうやって言うことによって、あれもみさんがそで出してんのって、んかもな。ちょっと一回読んでみよう、みたいなところから、またヒントになったりするんで、ちょっとプレイのコツとして、ちょっと例を挙げてあげるのも、結構大事かなと私は思いましたね。
なるほどね。
はい。いやいや、どうしたの今。なんで花沢さんのモノマネ。
なるほどね。
声ガラガラやん。
ちょっとね、収録になるとね、喉が詰まっちゃうんですよ。
緊張してんのかそして今後の展開ですけれども、Amazon ほか全国のボードゲームショップで現在すでに販売中です。で、ゲームマ大阪、ゲームマ春でもイベント特別価格で販売予定ですので、まあ買おうかどうか悩んでたなって人は、ぜひゲームマで買えばね。
うん、
はい。もしかしたらプロモーションカードなんかもつくかもしれないし、特別価格ってなってますんで、お買い得ですよ。はい、というわけでお越しの方はぜひよろしくお願いいたします。はい、ではどんどんと行きます。続いては第4位でございます。第4位はこちらです。どどん、ホッタイモイジンナ。
ホッタイモイジンナ、
いやー、ホッタイモイジンナ、これもう爆笑幸福絶倒のゲームですよ。
いや、これよく思いつきましたね。本当に面白い。
そうですよ、これはもう発明ですね。これルーシーさんも当然やりましたよね。
これに関してはもう俺買っちゃいました。
あー、素晴らしいですね。やっぱり気に入ったゲームは買ってこそボードゲームの市場を盛り上げるって大事ですからね。さすがです。はい、このホッタイモイジンナはですね、制作サークルはフクロウ堂さんですね。まあ、これまでにイアルへの道とかアルペンツィアなどなど話題作多く手掛けられてきたサークルでございます。で、このホッタイモイジンナ、まあ、私は購入したのはゲームマーケット秋なんですけれども、初出は WWGF ですね。 WWGF って何ですか。
ワールド
ワード
ワールドワードゲームフェスティバル。なんだこれ。うん、そうですよ、ワールドワードゲームフェスティバル。まあ、こちらがですね、ゲームマ前にありましたけれども、その時にワードゲームの一つのアプローチとして新作頒布されたのがこちら。で、あまりにもその独特のギミックから、ツイッターを中心に超話題になりましたよ、当時ね。
はい。
で、やっとゲームマーケット秋で購入して、
はい、
で、その日の晩に、つぶたさんたちとやったら、もう腹よじ切れるぐらい笑って。まあ、こちらルール、ちょっと簡単に説明させていただくと、カードにはですね、見たこともない言葉がいくつも書かれています。
はい。
こちらが、テルグ語、ウルドゥー語、タイ語なんですよ。
どこの言葉、
タイはいいけども、ウルドゥーとテルグ語なんか聞いたこともない。
わからないです。
で、その言葉を組み合わせることによって、で、日本語に聞こえるヤンっていうゲームなんですね。
うんうん。
だからこのゲーム実はインターネット接続ができる機器が必要となってまして、Google 翻訳を使うんですよ。
あと翻訳した後に音声が出るときに日本語でどう聞こえるかっていうのを。
あ、そうそうそう。Google 翻訳って音声が流れてくれるんですよね。知ってました？このゲームで初めて、あ、そうだったんだって知ったんですけど。
私ももう初めて知りました。
で、そこで発音されたもの、スマホとかから出る音を聞いてみんなで、この発音ってこれに聞こえるなっていう風に無理やり日本語にして、
はい、
で、それを発表して、単語が他のプレイヤーと合致していればお互いに得点入るよっていうゲームなんですね。
うん、
まあ、これ、だから空耳アワーですよ。
ああ、
タモリクラブの、うんうんうん。で、その空耳アワーをこのタイ語、ウルドゥー語、テルグ語でやろうっていうことなんですね。これがね、やったことある人は、
はい、
まあ、知ってると思いますけど、もう、奇跡的に日本語に聞こえる。
ほんとね。
じゃあちょっと試しにね。
はい。
ちょ、試しにじゃあ一個やってみましょうよ。
あ、やってみましょう。
一個やってみましょう。じゃあカード、青の115と117ですね。まあ、こうやって数字が振られてますんで、こう打ち込むんですね。
うんうん、
専用のサイトでね。で、これを音声を聞くっていうボタンを押すと、Google 翻訳に行って、で、
刀をでこにメガネ。
言ってますね、なんか。
言ってます、言ってます。
完全に刀をでこにメガネって言ってる、
ね。あ、そうそう、私も思いました、それ。
刀をでこにメガネ。
刀をでこにメガネ。
っていうゲームなんですね。で、この時に、まあ、実は同梱されてないんですけど、ホワイトボードとかを持ってして、書いて、じゃんみたいなんでやると、またより盛り上がったりするので、
はい、
それはプレイのコツとして、ってことですよね。
あ、そうですね。
はい、で、フクロウ堂さんに聞いたところのプレイのコツによると、こちらは楽しむためのコツとなりますが、遊んでいて自分が聞こえた音が全く日本語に聞こえないことってあると思います。
はいはいはい、
これ実は難易度が振られてるんで、難易度が高いものになると、全然わかんないみたいな時あるんですね。そんな時も諦めずにちょっと無理やり何か日本語にしてみてください。そういった時は大概他のプレイヤーも同じように悩んでいたりします。それでもし一致すれば、
はい、
まあ、もらえる点数以上に、そのインスピレーションの同調として、よりゲームが楽しくなる。 なる。
うん、あー、でも確かに。それで無理やり日本語にするっていうのも面白い。
そう、以心伝心したっていうところで楽しい。全然そう聞こえてないけど、同じ思いだっていうのはまた楽しいんですね。
確かに。
で、お題を見せ合いっこした後に、できたらもう一度聞いてみましょう。今みたいにね。で、他の人の回答にしか聞こえなくなったりして、その変化も面白いはずです。
あ、確かに。
この先入観の妙っていうところが、このゲームの醍醐味だったりするんですね。
発見のゲームだ。
とはいえ、ほったいもいじんなはゆるいゲームですので、ゲーム中わからないことがあれば、一緒に遊んでいる人同士でふわっと決めちゃってください。
はい、
で、本作はあくまでネタの提供となります。ルールに縛られず楽しく遊んでほしいというところが、フクロウドウさんの大きな願いならしいですね。というところでした。今後の展開なんですけれども、ゲームマーケット春でも少数販売予定。
そう。
実は少数なんですよ。まあ、これ言っていいのかわからないですけど、50以下ですね。
あら。
いや、もう瞬殺の瞬殺じゃないですか、これは。
で、拡張を作ってほしいっていう声はたくさんいただいてるらしいんですけれども、まあ、今のところ予定はありませんと。
うん、
まあ、この空耳リストってね、結構大変らしいんですね、作るの。
いや、確かにこれどうやって作るんやろって思って
ます。何聞いても結構日本語ですもんね。
そうですね。
で、現在パブリッシャーさんに出版検討をお願いしていますので、そちらがもし実現すれば、お題と言語を追加していきたいなと考えていますというところですから、これはちょっとね、皆さんぜひ、
はい、
ツイッター等でプッシュしていただいて、
そうですね。
製品化されればいいななんていう声が高まれば、はい、それはアークライトさんとかホビージャパンさんとか、はたまた他の店舗さんからね、出るかもしれないですし、そういったところで期待ですよ、はい、というのが、こったいもいじんなでした。はい、ここからはですね、特別紹介枠コーナーとなります。はい、そうなんです。第3位の発表いきたいですけれども、ちょっとね、特別紹介枠、まあ、いつもやってますが、5位以内には入らなかったけど、ぜひとも紹介したい作品枠でございます。
はい。
その特別紹介枠、まず一つ目はこちらです。どうぞ。
みんなでメイキングビール。
はい、そうですね。みんなでメイキング BL といえばですね、コラボ道内で、チパミさんがアピールしすぎて、もう、鬱陶しいぐらいなんですよ。
毎週やってましたもんね。
これがね、もう私の中では、あんま売れんなよって思ってたんですよ。ちょっとしくじれって思ってたんですよ。
なんで？
いや、絶対有頂天になるから、
はい、
と思ったら、猛烈に売れて。
あ、おかげさまで。
しかも今度製品化するんでしょ？
え？
あ、そうなんです。今度、まあ、B カフェさんから、
はい。
まあ、癒着先の B カフェさんから、
はい。
製品化されてまして、
お
で、まずゲブマ大阪で販売予定です。
あ、そうなんですね。
おめでとうございます。
あ、じゃあ一般流通として流れるけど、その前に、
はい、
さらにその製品版が買える。
先行発売としてゲブマ大阪があって、その後ですね、
うんうん、
まあ春頃に全国販売をしております。
まあ、こちらはですね、まあプレイヤー全員で協力し合って BL 展開のお話を作っていこうというものなんですけれども、はい、まあ、なかなかにやっぱ BL わかんない人、慣れてない人っていうプレイヤーも一緒に遊んで、
うん、
なんと自分で BL 展開が不思議と思いついてくるんですよ。っていうのはやっぱこの中に含まれるワードカードのセンス、これチパミさんとルミルミさんでいつも本当になんでこんなワードが思い浮かぶんだろうって、過去の作品見ても突拍子もない言葉がいっぱいね出てくるんですよ。
いや、ほんまにこのね二人で考えてると無尽蔵に出てくるんですよ、
湯水のように、
はい、
でそのリビドパッションが全てここに凝縮されていて、これが一般流通化したら下手したら問題になって PTA で怒られるんじゃないかっていう私は危惧をしてるんですけど、うん、期待ですよこれ。あれ、でも今度ゲームマーケット大阪さらになんかあるんでしょ。
あ、そうなんですよ。ゲームマーケット大阪で、ま、使用していただいた方に、オリジナルうまい棒をプレゼントします。
いらねえ。しかもなんか、うまい棒かよ。いい心だな。
オリジナルの棒がもらえるんですね。
ふふじゃねえよ。気持ち悪い。怖いな。まあ、じゃあ、好きな方はね、チャレンジしていただいて。
オリジナルうまい棒ね。
そうですね。
あと、あれでしょ、チパミさん。さらになんか、ブランクカードが作っていう話も聞きましたけど。
あ、そうなんですよ。実はですね、リニューアル版の方は、
ほう、製品版。
製品版の方は、30枚程度、ちょっと増えてるんです、カードが。
へぇ、
まあ、初版の方、買っていただいた方に申し訳ないなって思ったので、
うんうん、
30枚ブランクカード、プラスキャラカードのブランクカードが2枚ついて、
うん、
自分でメイキング BL っていう。
あれ、なんか聞いたことあるな。
私のホームステージじゃない
あれ 大丈夫、怒られない、大丈夫ですか。
まあまあまあ、ここだけしか売らないんで、ちょっと言ってくださいよ。
そうですか。ああ、いいけど、
自分でメイキング BL っていう、初版限定の拡張カードが。
おー、なるほど。うん、じゃあ、それは製品版を買って、そのブランクカードを持ってても一緒にはできない。
できないです。カードのサイズがちょっと違うので。
それあれですね。ちゃんと反復するときにちゃんと説明しないと。
あ、もうもちろんもうゴリゴリに言いますよ。
それはゲームマーケット大阪限定。
そうですね。今のところゲームマー大阪限定です。
何部？
20部以下。
20部以下？
あ、でもあの、大阪の方では少数しか反復してなかったので、おそらく大丈夫
かな。いやー、これはどうかな。みんなだってね、とか書きたいですから。
今ピンを入りました。
これあのでもね、ルーシーさんにすごいお世話になったんですよ。みんなでメイキング BL。
ほう、アルバイト探してるって言ったらやるかいって言われて。
で、気がついたら何万枚ものカードを集めるという作業をルーシーさんにやっていただいたんです
よ、ね。
地獄。手が、
まあ、そんな思い出も噛み締めつつ、はい、特別紹介枠一つ目でした。はい、では続いての特別紹介枠はですね、こちらでございますよ。どどん。密談。サイド M。
え？
サイド M。
そう、このサイド M はですね、以前にホラボドで紹介させていただいたあのスケベゲーム、
はい、
密談の拡張セットになるんですね。しかも見てください、後ろに50分のいくつって書いてあるでしょ。これ多分50個しか作ってないんですよ。
あら、シリアルナンバーが。
そうなんですよ。このサイド M はですね、もうすぐさまじいですよ、これ。またあのアンダーハートルックルックさんは本当アークライトに怒られる、ギリギリを攻めるから、カード内容がえぐいです。M っていうのは、要は S に対しての M なんですよ。
はい。
前回の密談は、女の子とどうやってキスをしましたかっていうのを、一人のプレイヤーがカードを持ってして、順番を決めて、例えばハグして耳元で囁いて、そしてみたいなのを決めて、それを他のプレイヤーが推理をして、そのカードを当てるっていうものなんですけど、このサイド M はですね、されたい方です。
え？
例えば袖を掴まれる、
は
ーはーはー、首元舐められる、
首元舐められる、
肩に寄りかかる、
はい、
息を吹きかけられる。そう、これはやられたい言葉の M です。
なるほど。
これがまたイラストもスケベですし、これまでは私は男性として、いや、このね、架空のなんとかちゃんをどうのこうのしてたっていう、まあ能動的にやってました。ところがもう受動的に遊べるようになっちゃったから、
あら、
まあこんなことされちゃったもんねみたいな、より性癖が暴露されちゃうわけですよ。だからモミさんってこういう性格だから、きっと首舐められたいんだろうなみたいな、そういう願望みたいなのを暴かれて、全然答え違うけど、ひたすらなんかみんなで私の性癖を想像されるみたいなところがより強まったんですね。
なるほど。
だからなんかこっちの方がちょっと背徳感があるっていうか、遊んでて恥ずかしいんですよね。
そうです。なんかディープでアダルトなのはこっちの方なんですよね。
ああ、そうですね。
で、これはね、ゲームマ大阪と春でも反復されるということなんで、もうその密談持ってない人は密談と一緒に買ってほしい。
うん。
マジで面白いです。密談がそもそも面白くて、以前の勝手にランキングでもね、入ったところで、
はい、
それの拡張パックがもうまた猛烈に楽しいんだもん。で、これ、まあ、ルーシーさんもね、
はい、
だいぶ恥ずかしがりながらやってましたけど、
そうですね。
もう二度とやりたくないと思ったでしょ。私も思いましたよ。でもね、なんかこう、またゲーム会とかで、いい感じのプレイヤーを見つけると、もう右手に持ってるんですよ。これやろうっつって。
ルーシーさんが M じゃないですか。
あーってもう、密談右が。
右
が。が勝手にこのゲームやろうって出しちゃう。いや、それだけ楽しい。いいゲームなんですよ。うん、ぶっちゃけウェイ系とかパーティー系寄りなんで、まあ、プレイヤーは、まあ、選ばれちゃうんですけど、ハマる人はね、やっぱ変態紳士。みんな大好きになると思います。で、なんと次回拡張パックの意見もですね、募集中らしいんで、ゲームマーケット会場でピンクのネクタイのお兄さんを見つけたら気軽にお声掛けくださいって言ってました。
気軽。
怪しい。
そうなんですよ。このアンダーハートルックルックさんっていうサークルはピンクのネクタイしてるんですけど、ぜひ声かけていただいて、こんなのやってほしいみたいな言えば実現するかもねっていう。ねね、意外と声かけたら全然関係ない人だったりするっていうね。恥ずかしい。
ただのおしゃれさんやった。
はい、といったところでした。どんどんいきますよ。はい、特別紹介は3つ目はこちらでございます。
あ、3つあるんですね。
どどん。グループ SNE のミステリーパーティーインザボックスシリーズ、イエーイ。 ということで。
これ特別紹介なんですか？
そう。今、どういうこと？それ何？ってきっと思った人もいますが、ミステリーパーティーインザボックスシリーズというのは、クズ流館の殺人、そして何度だって青い月に火を灯したというマーダーミステリーのパックシリーズのことなんですね。実は書いてあるんですね、ここにね。
はい。
ね、全然誰もこんなとこ見てないですけれども。実はシリーズ化してまして、今後も展開が控えてます。新作、人狼村の祝祭がですね、ゲームマーケット大阪で先行販売予定ですから、うん、これまた並びますよ、グループ SNE にずらーっつってね。
いやそうですね。またフレーバーがね、やっぱね、うん、人狼っていうところがね、まあ馴染みが
ある。そう、私たち実はもうすでに遊んでるんですよ、うん、テストプレイで、
はい。
なかなかになかなかでしたね。
キャラ設定とかすごい面白かったですよね。
そう、ああ、人狼っていうのをうまく活かしてるなっていうところが。
いや、これ以上はダメだ。
はい、っていうのは、このゲームはですね、マーダーミステリーです。今もうね、トレンドとなったマーダーミステリー。その GM がいらないシリーズなんですよ。全部 GM いらないです。ここポイントだし、あと一般販売されてるっていうのも非常にポイントで、
はい、
あ、マーダーミステリー気になる、買ってみようってね、いろんな人に相談されたりするんですけど、今、実際に買えるのって5本の指で数えれちゃうんですよ。ただ世の中にはもう50以上のマーダーミステリーが回ってるらしいんです。キツネさんが言うにはですけど。このマーダーミステリーの楽しさっていうのを、しかも GM なしで、フラットに楽しめるって意味では、非常に価値の高い2作品。
しかも、グループ SNS さんって言ったら、ゲームもやって TRPG もあって、シナリオを書いていらっしゃる方もいるっていう。もうそれが合わさればもう、絶対いいもんできるじゃないですか、これ。ねえ、これこれこれこれ。
これこれこれこれ。
しかもテストプレイヤーも無尽蔵にいるって言うじゃないですか。
なんか、チパクさん、だんだん、天竜みたいな、喋り方が、声が。
これはいいものだよ。
まあ、よかったです。はい。という、まあ、新作、さらに言えば、人狼村の祝祭はですね、ゲームマーケット春の前後に一般流通を開始するっていう予定でもあるらしいんで、
はい、
まあ、もし大阪来れなかった方も安心してね、まあ、そういった一般流通で買っていただければなと。
うん、
でもやっぱこういうのは、買って遊んで、ツイッターで自慢する、これ大事ですから。
はい、
っていうところで、ぜひ大阪に来ていただけたら、
しかも人狼村の祝祭って、人狼がちょっと苦手だなって方でも、
あ、そうそうそう、全然人狼ってそういうことじゃないですからね。
はい。はい、でもちゃんとまあいや、これ以上は言えないけど、
まああくまでそのテーマとかフレーバーっていうところのマーダーミステリーなんで、はい、マーダーミステリーさえ遊べる方であれば、人狼苦手な方でも全然大丈夫な感じです。
はい。気になりますね。
面白いですよ。
はいはい、といったところが特別紹介枠でした。どんどん巻いていきましょう。ではここから、第3位。ではなく、10位から6位までをスピーディーに、もうパパッとね。というわけで、第10位。
はい、
ごめんなさい、10位ね、2つあります。
え？
絞れなかったんだよ。どうしても。
話はよ。
もうね、3日3晩考えて悩みついて、もうダメだ、もうこれ2つとも言うしかねえな。許してやれってなったのが、この第10位。
はい。
はい、てんてん、ててん。
行商の時代、そして、噂の妖怪こんな回です。
お
こちらはですね、行商の時代は、まあ、時代シリーズですよね。これまで様々な何々の時代っていうのを出してきましたが、
ね、
そこで行商の時代、基本的にリソースマネージメントになってるんですけれども、
はい、
自分が欲しいものをゲットして、リソースを支払った時になんとこのゲーム、その場にうんこするんですよ。
うんこ。
ブリブリブリって、そのリソースを吐き出すんですよ、そのマスに。だから他のプレイヤーがそのマスに取りに来るんですよ。あのプレイヤーはあのカードを狙ってるなということは、あの場所にうんこするなっていうのを見立てて、みんながそこに集まって、でうんこがさーってなくなって、でまたそのうんこを利用して別のカードを別のプレイヤーがやったらまたうんこ出るから、それを取りに行くっていう、もうすごいですこれ。このゲームは本当にハイエナのようにバサバサバサって遊ぶ、
はい、
それでいてちゃんとアイラボユーさんの深みのあるゲームデザインっていうのはちゃんと用意されてますんで、遊んでお腹いっぱいになりますというのは行商の時代。そしてもう一作、噂の妖怪こんな回はですね、私も仲良くさせてもらっておりますハピクリさんの新作で、
はい、また全然違うゲームです、ね、
そうです、イラストを描くものなんですけれども、
はい、
妖怪のイラストを描きます、
うん、
そしてみんなで描いた妖怪でどの妖怪が一番その噂に合ってるかなっていうので、せーので指を指すっていうものなんですけれども、このね噂を考えるところがめちゃくちゃ楽しい。
あ
みんなでこの短冊型のカードに書かれた言葉を、応募編集長の要領で出していくんですよ、
はい、
それがねトイレによく出るって誰かが出したのに、誰かが体は乾ききっているとか 先生をお母さんと呼んでしまうみたいな、なんかね、そういうもう無茶苦茶な言葉がいっぱいカードで、それで組み合わせた妖怪をみんなで想像して、それぞれのプレイヤーが書くと、
こんな感じ、
ほんで、あ、これだってなって、みんなの合致したのが集まればいいっていう、まあ、ちょっとした協力ゲームなんです ね、まあ、そういったところの絵のうまさではなく噂に沿ってますかっていうところで言えば、ね、画力も伴ってなくても遊べる、楽しい、笑ってる、
画力がない方が怖くて面白い。
そうですね、先日田中間さんと遊んだらもうすごかったですね。
田中間さんの絵はすごかった
です。いや本当にもう思い出したくないです。
めちゃ怖かった、
めちゃくちゃ怖かった。
どんなだったんです
か、ね、画力はあったんですけど、めちゃくちゃ怖かった、
目の位置とかがね、なんかおかしいんですよ。
やんでますよ彼は。はい、というのが2作の10位、噂の妖怪こんな怪と行商の時代でした。はい、では第9位でございますけれども、変な感じでございます。これはノンプロダクトプロダクションの、はい、ゲームなんですが、
私の推しゲーです。
そう、これチュパミさんがめちゃくちゃ好きで、
ノスモさんと一緒にやらせていただいたんですけど、むちゃくちゃ盛り上がって、
変な感じっていうタイトル通り漢字を書きます、はい、これもまあちょっと中にねホワイトボードみたいなものが入ってて、でペンも入ってるんで、そこに漢字を書いて、でそれぞれのプレイヤーで出して発表するんですけれども、はい、まあ言ってしまうとボブ辞典になってまして、漢字版ボブ辞典なんですよ、
はい、
お題カードは全てカタカナで構成されていて、例えばヘリコプターを漢字で書けってなるわけですね、
はあ、
で書いてみんなに見せます、
ええ、
で他のプレイヤーは当てるんですよ。回答権は1回ね、もうほぼボブ時点でしょ。ですけどこれがまた全然違う楽しみ方というか、
へー、
やっぱボブ時点であると、その日本語で言わなきゃ日本語で言わなきゃっていう妙で、そこで生まれるミラクルがあるんですけど、このゲームの場合は書き切って発表するから、それ何を表してるみたいな、国構えに中に客って書いてなんだ、
はい、
タクシーだったりするんですよ。
あ、
国構えの部分はあくまでその車の形を表してるみたいな、箱を表してて中にお客さんがいる、だからタクシーみたいな、そういうちょっと絵的な表現でもいい、
はい、
ソフトクリームなんかを浮かんむり浮かんむり浮かんむり浮かんむり下にでっかい口を描くみたいな、で描いたら最初あれなんかでっかいピラミッドかなと思ったら、実はソフトクリームの絵になってるみたいな、でも漢字っていう、まあ、ちょっと、まあ線引きとしてルールはざっくりしてるんですけど、そこの妙がボブ時点とは全く違う楽しみ方ができて、これはね本当気まぐれでぶっちゃけ買ったんですよ、はい、パッケージが可愛かったんで、まあ、買ってみようかなと思って買ったら大当たりでしたね。
面白そう、
すさまじく楽しいです。
これ遊びやすいですしね、あとあの最後なんか非評価みたいになるんですよね。あ、なるほどねみたいな。
最終的にその当てた人が勝つわけじゃなくて、
はい、
せーので良かった感じをまた指さすフェーズがあって、その時に選ばれるためにみんなは当ててもらえないかもしれないけど、すごくいいのができたみたいなところもまたゲームの戦略に関わってきて楽しいんだな、うんうんうん、ね、遊びたくなるでしょ。
面白そうですね、
はい、
面白いですよ。
ぜひ遊んでください。はい、では続いてです、第8位はこちらです。
はい、
どどん、ゴリラ人狼。
うほ
うほうほ。
まあリスナーによっては、いやいや今回の1位はどうせゴリラ人狼でしょって思ってた方もいらっしゃるでしょう。ところが第8位ですよ。ゴリラ人狼話題になりましたよね。もうみんなやりましたよ。もう私これ多分もう15回以上やってますよ。
これあの結構ね、持ってったらこれやりたいですってせがまれるんですよね。
ああ、まあゴロもいいですし、ボックスアートもいいですし、このゴリラ人狼っていうのは、要は人狼をゴリラでやります。これ以前から実はずっとあったんです。もう何年も前でホラボドでも実は紹介してて、北海道の方でね、そういう遊びがされていると。うほうほとか、ウキウキしか喋れないみたいな。ほんで死ぬ時に2つだけ言葉を残せて、それが今後使えていくっていう、そのルールっていうのは昔から実はあったんですけど、それが今回パッケージ化されて、
うん、
でこのゲームのアイデンティティいいなって思ったのはやっぱり
飼育員ですね。
そう、役職としての飼育員、
はい、
これをねマストで入れてほしいんですよね。これ基本ルールにはあの入れなくていいって書いてるんですけど、はい、もう正直このゲーム遊ぶ上では飼育員はマスト、
うん、
なぜかっていうと普通にゴリラ人狼ってね一回やるとみんな、うん、悪い言い方すれば飽きるし疲れちゃうどっちもあれですけどすんごい体力持ってかれるんですよ。
そうですね、
でここで飼育員の登場ですよ。飼育員はね喋っていいんですよ日本語普通に、
はい、
飼育員はずっとゴリラのふりをしてるんですよね途中までね。
そうそうそう、うおおおお
どこどこって言ってるんですけど、急にところで私は飼育員だみたいなことを喋り出してその時のドっていう
姿勢が
会場がドってなるんですよ。
なりますね。
で飼育員はそれぞれのプレイヤーにペナルティーカードっていうのを与えることができる唯一の能力だったりするので、うん、そういったところでまた人狼とは違う遊び方っていうのが与 プローチされているなと、はい、っていう意味で、この飼育員を入れたゴリラ人狼おすすめですねっていうところですね、う
ん、もう別格でやってるの見てるのも楽しいですよ、
ね、あ、そうですね、
あ、見てるの楽しい、
ね、見てるの楽しいですよね、
で急にあ、なんか喋り出したみたいな、
え、あの人ルール守ってないよみたいなね、飼育員でしたって、ほんでそんですぐに射殺されてるっていう、はい、じゃあ続いて第7位でございます。第7位はこちら、ナンバーワンダフルです。
ナンバーワンダフル、
ナンバーワンダフルはお子様も遊べるものというか、
はい、
まあルールとしてはちっちゃい頃みんなで遊んだような、なんだろうな、お前と俺どっちが使徒の名前一番多く言えるか競争だとか、あと牛乳早飲みどっちが早いかみたいな、そうやったじゃないですか小さい頃、
ありますね、
あれがまさかのこのゲーム入ってます、びっくりしますよ。このジャンルがね、裏向きのカードにですね、クイズとかスピードとか、
うんうん、
テクニックとかセンスとかいろいろ書かれてて、
はい、
でこれをめくるんですよ、チャレンジャーが、
はい、
で親プレイヤーに対してそれで挑むんですけれども、うん、これがですねめくるとそこにどう対決するか書かれてるんですね。例えばこれだったら褒めちぎり対決ですよ。
褒めちぎり対決、
そうです、審判を一人立候補で選んで選手たちは同時に口々にその審判を褒めまくる。
ああ、なるほど、審判を褒めるんですね。
で審判がどっちが
気持ちよく
そう、気持ちよくしてくれたかっていうのを判定するみたいな。う
ん、なるほど。
っていう、結構曖昧な勝負。まあでも、うんうん、昔、お子さん同士で遊ぶときそうじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、結果喧嘩になるんですよ。取っ組み合いになって髪の毛引っ張り合い対決になるんですけど、まあ、髪の毛引っ張り合い対決はこの中には入ってないですけど、制作されているのがドロッセルマイヤーズ。
ああ。
渡辺さん、さすが渡辺さんだなって思うんですね。
ちょっと法廷気分もね。
そう、法廷気分もごっこ遊びだったように、こちらもそうやって子供の頃こういうのやったな、みたいなところからのちゃんとゲームになってる、
うん、
素晴らしいです。でこのゲームは、まあ、全てのそのボードゲーマーが遊べるものではない、すごくノリは求められますが、うん、ライトな人たちとか、あとお酒を伴ってボードゲームするときとかは、うん、もう見事に抜群の力を発揮する、
うん、
関西勢と遊んだときは本当これ一生遊べるんちゃうかなってぐらい
しかもこれって人数がかなり多くても大丈夫なんですよね。だって3人からの後に何も書いてないんですもん。
そうです。3人から無限です。
まあカードが見れれば無限ですよね。
そうです。このゲームはそういった幅の広さもあるし、お題自体ももうビットに飛んでるというか、ティッシュをできるだけ長くちぎるとか。
ああ、あれ私うまいんですよ、かなり。
そんなの普通ね。まあもちろん同梱してないですから、そんな紙。それ用意しろと。
そう。
用意して遊べっていう、そのハードの上げ方も、もう突っ切ってていいな、渡辺さんさすがだなって思いました。
あとなんか財布の中身対決とかもありましたよね。
あれはね、いろんなところが物に入りそうですけど、まあまあまあ、でも、そういうのもね、見え張ったりとかしてね、
はい、
いいじゃないですか。っていうのがこのナンバーワンダフルでございます。
ゲームですね。
はい、では第6位になります。第6位はこちらでございます。重たいね。
ドスン。
ドスン。あ、これは
プロジェクトユニバースですね。
かっこいいパッケージだ。
プロジェクトユニバースね。
かっこいいパッケ
ージだ。おいおいおいおい、長谷川鳥さんに媚び売りすぎだ。いや、かっこいいけど、ロゴもかっこいいし。こちらは、毎回私が購入するおもゲー枠ですね、
はい。
ゲームマーケットでいつもおもゲーどれにしようかな、全部気になるおもゲー買ってたら切りないから、
はい、
絞って買おうってなって、今回はこちらのプロジェクトユニバースを購入させていただきまして。あ、ちなみに遊んだ同時おもゲーはもっと他にも様々ありましたが、はい、まあ、購入した中で言うとこれなんですけれども、これはね、ホイゲームさんの力作、
うん、
もう何年もかけて作った、しかもこのサイズ、
うん、
超巨大ですよ。ボックスもすんげー重たいし、
本当ですね。
これ海外のゲームに引けを取らない。あ、やりました、ちなみに。
あ、遊ばせてもらいました。
すんごい重厚感ですよね。
そうですね。で、結構要素も多いから、
うん、
どこから手出していいものやらみたいな。
そう、これ結構スルメゲーで何度も遊ぶことによって、そう、勝ち筋っていうのを見出して、で、もう2回目3回目より面白くなるっていうパターンのゲームなんですね、うん、ただこれ第6位にさせてもらったのは、ちょっと今ルーシーさんが言ったように要素がね多すぎる感が私の中ではあって、
うん、
もうちょっと削ってもらいたかったっていうところですね。
あ、
いや、矢沢さんが言うには前はもっともっとあったらしいんですよ。それをだいぶ削ったらしいんですけど、それでも、まあ、このルール量だからいいっていう人もいるだろうし、
はい、
私はやっぱ言ってノンリプレイ派だったり、ホイゲームズさんで言えば以前の老子契服とか、あ ああいったところのスリムなゲームデザインみたいなところが相性が良かったんで、その点でこのゲーム遊んだ時に、うわ、めちゃくちゃ面白い、すげえお腹いっぱいになる けど、あのスリム感も欲しかったなみたいなところで、第5位と第6位どうしようかなって悩んで、結果第6位になっちゃったんだなっていうところです。でも、めちゃ楽しい。あ、ちぱみさんやってないでしょ。
まだやってないんですよ。
いいですよ、このゲーム。
俺の中のイメージだと、はい、ポリゲームズさんって結構こう、おもちゃ箱をひっくり返したみたいな、好きなもの全部ばらまいてそれを使って遊んでますっていうイメージがあるんですけど、うん、今まで以上にその、すごい好きなもの全部詰め込んでます感がある。
アソート感。
そうですね、いろんな要素が。
チョコレートアソートとかほら、たまに気が向いて買っちゃうじゃないですか。で、中開けたらもうびっくりするぐらい。
どれから食べたらいいのみたいな。
このチョコ好きじゃねえみたいな。ウイスキーボンボンはいらないだろうみたいなやつも入ってるレベルなんですよ。
じゃあもうホイゲームさんの作家性がもうギュッと詰まっている。
詰まってます、詰まってます。やりたいことやったなっていう、そのパッションで言うと、ほんと、今回紹介するものの中でももう飛び抜けて高いんですよ。でもすんごい押したいんですけど、っていうところの相性の部分で第6位とさせてもらったっていう感じですね。ぜひ、まだ遊んでない方は遊んでほしいですね。これが国産のおもげの底力だっていうのは感じ取れると思います。はい。というところでね、駆け足でやってまいりました。10位から6位でしたが、こっからですよ。メインはこっから。第3位いっていいですか？
はい。
はい。
じゃあ、行きましょう。あれやってください、あれ。
カウントダウン！
え、違います。ドラ、違います。違います。ドラムロール、ドラムロール。
首が回って
る。びっくりした、びっくりした。ピシーじゃねえよ。ぐるぐるピシーじゃねえよ。カウントダウン。いやいや、そんな打ち合わせで言ってないでしょ。ドラムロールだよ。
ちょうどキャラ的にはね、なんかちょうど
いい。いや、知らねえよ、キャラ的なもの
は。はい。ドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
フォグサイト、
あ、
第2版でございます。
お
い、フォグサイト、こちらはですね、制作は創設5年となるソルナーゲームズさんなんですね。
そうなんですね。
そうなんですよ。ソルナーゲームズさんのゲームは正直私これまで、ま、ノンタッチだったんですけど、ゲームマーケット秋の発表されました。
ゲームマーケット大賞ですね。
そう、ゲームマーケット大賞で見事大賞に輝いた作品がこのフォグサイトなんですね。うん、おいおいと、おいおい、ゲームマーケット大賞作品かよ。
丸い丸い
ね。それは面白いに決まってるやん。
は
あ、まあ、今更あえてホラボドで取り上げなくてもええんちゃうかなんてのもね、正直思ったんですが、いやー、それでも、このゲームのね、面白さを改めてみんなに知ってもらいたいんですね。
これだってね、まずパッケージが、フロムソフトウェアって書いてそうですよね。
めちゃくちゃ。フロムソフトウェア、
めちゃくちゃかっこよくないですか、これ。
確かに言われてみたら、そうですね、キングスロードの
。既存ゲームタイトルっていうか、まあ、フロムソフトウェアっていう。でもこれね、ほんまにね、なんか、まあ私これを2000やって2000とも負けてるんですけど、
はい、
もうほんま、負けた時大暴れしそうになりましたもん。めちゃくちゃ面白かったんですけど。
悔しかっただろうね。
めちゃくちゃ悔しいです。これいいですよ、ほ
んと。意外とですね、この作品、出回ってないんですよ、ね。
あ、そうなんですか。
まあ、ゲームマーキーでも瞬殺でしたし、私も2日目の勝負数半歩ギリギリで変えたんで。
もうやりました
ね。っていうところで、まあ、ゲームマーケット大賞だし、うん、まあこれぐらいかなっていうその期待値。
はい、
もうバワーって抜けて、遊んだら、ああ、これは、そらもう満場一致で大賞やわってぐらい、盛り上がる、
うん、
これやりました？
やりました。
いいでしょ、フォグサイト。
面白かった
です。まあ、ルールはですね、まあ、簡単に説明しますと、舞台は財宝眠る遺跡なんですね。その遺跡に侵入しました調査隊。そして、一人のプレイヤーだけガーディアンっていう風になって対決する非対称の推理ゲームになってます。
うん、
で、ガーディアンプレイヤーが準備段階でまずダンジョンを作るんですよ。
うんうん、
ダンジョンを作るって言っても、まさかのこの箱がですね、ついたてになりまして、その箱の裏側で作るんですね。
うん、
5×5 のタイルで、
うん、
で調査隊側は徐々に明かされていくダンジョンの形状を推理して見事脱出すれば勝ちです、
うん、
財宝自体を見つけるゲームじゃなくて、うん、脱出するというのは目的になるんですね、うん、で脱出自体も同じタイルにその探検隊プレイヤーが全員集まって脱出って言えば脱出になるんですが、
そうですね、探検隊が3人おると仮定して3人全員同じ場所に集合して脱出って言わないといけないですよね。
でこれもうタイトルの通りフォグサイトなんでフォグ、つまり霧がかってるんですよ、だからダンジョン内はもうほぼ目の前が見えてない状態、
はい、
でみんなはそのタイルを持ってして自分の のいる位置っていうのをなんとなく手元で作り上げていくんですね。そしたら、あれ？この L 字の角、もしかして、チュパミさんのその L 字の角と一緒じゃね？みたいな。
そうそうそう。
あれ？これ T 字路、これ、ルシさんの T 字路と私の T 字路一緒じゃね？みたいなことで、あ、じゃあさ、みんなここが一緒の位置だよっていうので集まる。ただここはもう推理なんですよ。
それぞれの個人ボードにある同じ位置が同じ座標とは限らないんですよね。
そうです。まだ見えてないから、もしかしたら別の L 字かもしれないし、別の T 字路かもしれないですよ。っていうところをうまくいろんな情報を出してって、これは確実にそうだと思ったらそこに集まって脱出って言うんですけど、脱出もですね、1回しかできないですね。
そう。
全員で1回しかできないから、もしミスると壁に埋まって死にます。全員が。ウィザードリーみたいに壁の中にバビューってなるんで。
ダッシュ
ってなって負けちゃうから、みんな慎重に、じゃあ進めていきましょうっていうところで、このゲームのいいのが、ダンジョンタイルの枚数が実は調査隊の残りヒットポイントになっていまして、うん、ダンジョンの形状の情報が出れば出るほど負けに近づいていく仕様なんですよ。そしてガーディアンはですね、じゃあずっと見てるかって言ったらね、ガーディアンが作ったダンジョンみんなちゃんと当てれるかなって見てるだけじゃなく、はい、タックルしてきます。残影剣みたいに。
ガーディアンタックル。
ガーディアンタックルしてきて、でタックルが当たるとまたヒットポイントが削られていくんですね。うんうん、だから残ったダンジョンタイルっていうのは全てなくなったらガーディアン側の勝ちだし、もしくは間違えたところで脱出されたらガーディアンの勝ちになっちゃうよと。で、このガーディアンのタックルもまたね、ヒントになったりするんですよ。
そうそうそう。
あれ、俺とあいつにタックルが当たったってことは、あれ、近くにいるなみたいな、
うん。一直線上にいるなと。
そう。
まあ、またでも、モミさんがよくガーディアンをされるんですけど、はい、モミさんガーディアンがもう、わーいやらしい。
そうですね。私はガーディアンしかやらないです。
なぜ？
なんだ。
すげえ楽しいんだ。もう、チパミさんの悔しそうな顔がもうね、本当にご飯3杯いけますから。とはいえ、調査隊プレイヤー側にも、ちゃんとね、救済処置があって、財宝の力を使えるんですよ、
は
い。
あ、そうですね。
その力を使うと、より優位に進んでいけることもあるし、まあ、そういうカードもあったりして、ルールっていうのは若干ちょっと分かりづらい部分もあったりするのがネックなんですけど、このゲームは独特の緊迫感と、うん、達成感っていうのはあって、めちゃんこう面白いんですね。
いやー、いいゲームですよ、ほん
と。で、調査隊はですね、仲間と共に協力して推理する楽しさと冒険のドキドキ感が味わえるし、ガーディアン側は、迷路作成の楽しさと調査隊が迷った時の優越感。
はい。
ね、こうやってチパミさんが悔しそうにしてるのは楽しめるっていうのは、これはもう。
ぐわ
で、プレイヤーとの会話や反応を楽しみながら時にはじっくりと考えるような作品となってます。
はい。
同じメンツでも立場変えて、遊べるし、
はい、
遊ぶたびに男女の形状も変われば出てくる財宝カードも違ってて戦略が変わってくるよと、はい、本当何度やっても面白い、
うんうん、
いいゲームですよ。
これは我々の悔しさがモミさんの面白さとなっている。
はい、じゃあ作者に聞いたところのプレイのコツなんですが、調査隊はロジカルな推理をできるプレイヤーとか運のいいプレイヤーがいると勝率が高くなります。かた、
うん、
やガーディアンは調査隊の裏を書く迷路を作れると勝率が高くなります。
はい、
これね、似たような形状をね、2箇所以上用意するといいと思います。
あー、やられましたね、それ。
結構大きい T 字路を私ね、2箇所作っておいたんですよ。そのせいで、プレイヤー側は、おー、じゃあ絶対ここ一緒の位置じゃんって。
そうそう、サービス問題かよ、とか思いながらね。
なわけないんだよ。別のところに作っておいたんだ、同じ形状ね。っていうのでね、相手を翻弄する、これ楽しいです。そしてプレイのコツ。プレイヤーの実力によってゲームバランスが変動する仕組みなので、もし偏りを感じたのであれば、説明説明書に書いてある調整ルールっていうのをぜひ利用してもらえばと思いますね。
はい、
なので実際遊んだ時にいろいろ思うことあるんだったら、まあ、そこも調整としてちゃんと用意されてますよと。
うんうん、
で今後の展開なんですが、最終版となるフォグサイトサードエディションっていうのがゲームマーケット2020大阪でリリース予定なんですね。で、サードエディションは一部のカードに細かい変更を加えましたが、ルールとしては変わっていません。そしてこちらについては現在、先行引き換えチケットという形で前売り販売を行っております。イベント後には、ブースでの通販とか、イエサブさん、バネストさんなどに委託を検討しているところですね。メーカーによる製品化も実は考慮してまして、ソナーゲームズ版としてはこれが最後の再販となります。さらに、製品化についてはゲームマーケット2019秋のボドコンで実は3社様からスカウトをいただいて、3社からね。
すごい。
で、検討を重ね1社に絞らせていただいたところなんですね、今。で、これからリリースに向けてメーカーとの話し合いを行う段階であり、メーカー名の公表はもう少し後になりますので、ご期待いただければなというところらしいです。
すごいですね。
はい、もちろんね、製品版を待つのもいいですし、まあ、今回のサードエディション、まあ、レアゲーになりますから、そうなると、
はい、
ゲットしてみてもいいんじゃないでしょうか。
そうですね。
という第3位のフォグサイトでした。
はい。
はい、じゃあ、ここから第2位と行きたいところですけど、ちょっと今回特別に、
あら、
何ですか？
第1位を、
あら、
え？
先に発表させていただきたいと思います。じゃあ、やってください。
なんだ？
ド
ルルルルルルルルルルルル
ルルルル
ルル
ルルルルルルルになります。
スカウト
スカウトかい、そらスカウトかいってね、
間違い
だから先に言いました。これ第1位もこれはね、不可避の文句なし、誰もが認める今回のゲームマーケットの1位はもうスカウトでしょと。
そうじゃ、うん、そうじゃ、スカウトじゃ、もう
だっておざけんさんも認めてますから
、うん、今だってあのボドゲから言ったらスカウトバンバン回りますよ。
確かに、
なんでこのスカウトを1位とさせていただいて、
はい、
でこのまあもう言いませんこれ、
はい、
なぜならホラボド第288話ですでにもう特集済みですから。
あ、うん、そうですね。
なんでそちらを聞いてください。
はい。
ぜひ、
はい、
リンク貼っときますんで。
はい、
はい。そちらを聞いていただいて。
熱量高めで、
ね。いやってほどスカウトをね、もう紹介してるんで。
バイプッシュ。
あ、で言わせていただくと、
はい、
まあ、今後の展開としては、3月中旬に国内へ商品が到着して、順次ショップさんに卸される予定だそうです。
お
ー。ということは逆に言えばゲームマーケットではもうない。ので、一般流通として、そのショップさんから購入していただけたらなということを、カジノさんが言ってました。
お、じゃあもう、はい、ボードゲームをやるならもう、これスカウトは絶対1個は持っときましょう。
でもなんかあれですよね。
何ですか？
あの、ポストの多いというか。
あ、そうそうそうそう。
軽さもあるし、
はい、
誰でも遊べるっていうのは、すごいポテンション持ってるなって感じちゃった。
そうですね。
はい。
はい、というね、この第1位をね、もう、スッともう。すってもう紹介して、はい、
はい。
もう第2位ですもん。
ダバダバダバ。
今回の、今回のこのホラボド勝手にランキングのメインディッシュ。
メインディッシュ？
ん？
第2位の発表がメインディッシュっす。
はい。3
位にフォグサイト、1位にスカウトと来て、果たして第2位って何ぞやってね。ってところで、第2位。
ドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルフリップフロップエージェンツでございます。フリップフロップエージェンツ、イエーイ。
これは一体？
はい、こちら制作サークルはですね、ブレインブレインゲームズさんでございます。中の人はボドゲポッドキャストおしゃべりサニマにも出演されている斉藤さんです。斉藤さんはですね、以前にホラボドでも取り上げたトリックと怪人を作られた方で、
うん、ああ間違いない。
そう、トリックと怪人はですね、最終的にオインクゲームズさんから製品化もされましたからね、
すごい。
これ当然お二人もやられましたよね。
やりました。
はい。
もう遊んだ人みんなこのゲームめちゃくちゃいいって、うん、
いや面白かったです。
いい推理ゲームなんですね。まあ、ルールはですね、非常にシンプルでして、このカード、自分が見えないようにインディアンポーカー式に配られます。
はい。
で、このカードを当てましょうっていうところなんですけど、カードには数字も書かれていますが、ちょっとした能力もあったりするんですね。
うん、
で、その能力の判定の後、これ、テーマとしては構想になっていますんで、うん、その、どっちの派閥なんだっていうところがポイントになってくるんですよ。
うんうん、
で、自分のカードは見えていない状態で、みんなのカードが見えている。その時にこのゲーム3ラウンドあって、1ラウンドにつき3回フェーズがあるんです。
はい。
一番最初にフォルス派と呼ばれる派閥は一体どれだけいるかっていうのをみんなでその数を出す、
うん、
で続いて自分と同じ派閥のプレイヤーと手を組む、
うん、
そしてその最後に自分のカードが何かっていうのを当てるっていう風になってるんですね。これが1ラウンドの中でやること、
はい、
まあ3つに分かれてますよと、
うん、
でこの流れによってみんなが出していった内容が全てヒントとなって、
うん、
最後の自分のカードを当てるときに、あ、待てよ、あのプレイヤーはああいう風に出したから自分のカードはこうなんじゃないかっていうところに繋がっていくんですよ。ここがめちゃくちゃ気持ちいい。
で、正直最初はルール聞いただけだと、え、やることそれだけとか、
うん、
本当にそれ面白いのって思うんですけど、
そう、
いざ始まってみると、え、あ、つまりそれはあーみたいな感じでどんどん面白さが増えていくっていうのが、
うーん、ここのね、なんだろうな、芋づる式のこの脳から出てくる汁ヒントが出た、あれ、このヒント、このヒントと繋がるぞみたいな、ガテンガテンってなっていくところで気持ちよくゲームが進行していく、
うん、
まあ、このね、ルールを説明させていただいた上で、とある人に言われたのが、ちょっとトリックと怪人と似てるんじゃないみたいな。って言われたんですけど、これね、実際に遊んでみたら全然違うんですよ。 間接的なインタラクションというのは強めになってまして、プレイヤーの席順とか、プレイングによってのその大きくゲームの進行が変わっていく様、
うん、
そして推理の難易度が全く変わっていくんですね。
はい。
うんうんうん、
で、さらに言えば、推理が苦手な人でも楽しめるってところがポイントで、
うん、
私ぶっちゃけめちゃくちゃ推理苦手なんです。もうマーダーミステリーも半分ぐらい勘でやってるんですよ。
はい、
そうですね。対面の時のあの顔の表情を見てますもんね、大井さん。
あ、そうそうそうそうそう。いろんなプレイヤーのその心理的なものを察知したりとかっていうところで遊んでるのが、まあ、人狼にしても、レジスタンサーバロにしても、マダミステリーにしてもそうなんですよね。で、かつ、推理ゲームのガチガチのものってあるじゃないですか。
ああ、ロジカルに考える。
そう。ああいうのはもう本当に苦手で、みんな楽しいって言ってても一人だけ置いてけぼりを食らってるような感覚になるんですけど、このゲームはね、推理してる気になれるんですよ。
ああ。
得意な人がいても、その人が意外と間違えた時、
ああ。
っていうのはザラです。結構推理ゲーム得意な人とやった時に、ああ、はいはいはい、オッケーオッケー、わかったわかった、はぁはぁはぁって言いながら、最終得点が2点だった時の、もうほんとね、このゲーム最高だなって。っていうと、ちょっと推理ゲームとして、じゃあさ、せっかく推理として遊んでも、それだったら楽しめてないんじゃないのって思うかもしれないですけど、前もって言っておくと、これは推理なんちゃってなんですよ。
うんうん、
で、そこが果てしなくいい。どこまで行っても最終的には結局2択までしか行かないんです。自分の数字っていうのは。
はい、
で、そこで外すか当てるかなんですね。
うん、
だから、運っていうのも大きく関わってきて、そこのバランスが、このフリップフロップエージェンツには凝縮されて入ってるなって思いました。
はい。でもやっぱりそのさっきもみさんが言っていた、
うん、
その、ロジカルな推理が得意な人ほど、意外と何でもない手に殺されるというか。
ああ、そうそうそうそうそう。
これが最適解だよねっていうところ、意外とそうじゃない人が混ざってることによってもうぐちゃぐちゃになっちゃうっていうのが面白さだと思っていて、
ああそうですね、そのプレイヤーの得意不得意が合わさった時の方がやっぱ楽しいなって思いましたよね。かき乱されるのはまあものによってはそのなんでしょうね、まあロジカルに遊びたいんだったらまあ違うかもしれないんですけど、そこのそのキャパの広さってところがこの斉藤さんの素晴らしい点だなって思うんで、
はい、いやこれあのやっぱ3ラウンドあるっていうのもまたいいですよね。
うん、
でそれでその時には難易度が変わってきたりとか
研ぎ澄まされていくんですよ ね、 ね、
う
ん、
そうですね。
1ラウンド目ではああもうぐちゃぐちゃってなってたんだけど、3ラウンドみんなのこのああもうだんだん当てれるようになってきたって
そうそうそ う、 そう、はい、ダメだったとしてもこう達成感を得られるというか、
まあもうぶっちゃけねこのゲームはね、あ折り合いなんですよ、
うん、
もうほーらみたいな顔しとけばいいんですよ。これもうプレイのコツですもん。もうね自分は天才になったつもりでたまたま当たったけどもう心の中でああよかったって思ってるけど、みんなにほーら見ろっていうのが醍醐味なんで、
うん、
それでみんなもこいつ全然本当は分かってなかっただろうなって思いながら乗っかってあげる優しさ、そのもう応酬です、
うん、
でプレイのコツ、斉藤さんに聞きました。プレイのコツはですね、
何でしょう、
プレイの上で必要なことは観察と他者の立場になって考えてみることですよと。
ほう。
で、クルードに代表されるようなカードを当てる系のゲームは質問を繰り返すことで徐々に選択肢を絞り込んでいって最後1枚にまで絞り込めたところで答えるというものが多く、うん、で推理というよりはやや作業的な側面もあるかと思います。一方推理小説などを読むとそういった地道に可能性を潰していく作業は得てして警察の仕事で、読書をワクワクさせる天才的主人公はみんなが見落としていた些細なヒントに気づく鋭い観察、そして他者の立場になって考えたらどういう行動をするのだろうといった発想だったりするんですね、うん、そういった観点の思考のもとに遊ぶことでよりこのゲームの本質を堪能できるかと思いますと斉藤さん言ってました。
斉藤さん、
まあ、気づいた、今のもう分かったでしょ、くどい斉藤さんから送られてきた文面がもうくどいっていう斉藤さんが私も大好きです。
本でもめちゃくちゃ読んでるやろ、
とても賢い方なんでしょうね。
いやでもやっぱり推理って
うん、うん、
単純な論理パズルで導き出されるものじゃないんだなっていうのはあのもうおっしゃる通りだなと思います。
そうそうそう、その通り、その通り、言ってましたもん、なんかあの犯人はパンくず落としていってるって。
誰が言ってたんですか、
誰やったかな。
いやもう適当適当やな。めちゃくちゃかいつまんだ、あげくに適当かよ。
だったかな、でもなんか。
まあまあでもそういうことですよ。そうそう、まあそういったね、思考から当てていくっていうのは、まあ小説であるように、
はい、
まあこのゲームもそういったものをテーマにしてみたよってところなんですよね。スカウトがもしなかったら、これはもう私の中でダントツでしたね。
うんうん、
本当に感動しました。 で、まあ、プレイのコツとしてはそんなところなんですが、一個ネガティブな点も言っちゃうと、はい、ごめんね、斉藤さん。カード透けちゃってるんですよ、これ。
あー
これは結構。
でも上質カードですけどね。
致命的、そう、数字を当てるインディアンポーカーなのに、カードが透けちゃってるっていうのがあるんで、私はね、もうぜひ、その、黒いスリーブ、
うん、
裏面が黒くなってるスリーブとか、もしくは、まあ、別のゲームのカードをちょっと重ねて、自分のカードスタンドに刺すようにすればいいよと。
はい。
ちょっとそこだけ注意ですね。はい。じゃあ今後の展開なんですが、ゲームマーケット大阪でも、販布予定となっておりますので、買ってください。そして斉藤さんに言ってください。説明がくどいねって。
ダメですか？
いい人だなって思いました。という、はい、第2位は、フリップフロップエージェンツでございました。
ありがとうございます。
はい、ここまでありがとうございました。1時間半のね、収録でしたけど、ちょっとね、まとめさせていただきますけれども、第10位から。
はい。
噂の妖怪こんな会、行商の時代、第9位、変な漢字、第8位、ゴリラ人狼、第7位、ナンバーワンダフル、第6位、プロジェクトユニバース、第5位、コトバーテル、第4位、ホッタイモイジンナ、第3位、フォグサイト、第2位、フリップフロップエージェンツ、第1位、スカウト、となりました。
ありがとうございます。はい、
これね、総じて思ったんですけど、はい、どれもこれも完成度高かったなって。私が遊んだその45点、本当にコーツ付けがたし、
うん、でも個人的には4畳半ペーパー祭も入れてみたかった
な。あ、そう。そこもすごく悩んで、あれもいいゲーム。いやいや、それで言ったら他にもいろんなさ、もうゲーム評価したいものにたくさんあったんですけど、
はい。
まあそこもまあまあ、一番最初言ったように相性もあるし、あとみんなと遊んだ時のそのメンバーの盛り上がりなんかも見てるんで、うん、そういった点で、まあこういったランキングになったという形です。
はい。
はい。
というところですね。
でも今回のランキング、もみさんのプレイヤーの相手がどれだけ悔しがったかランキングでもあるんですかね。
うん、違います。
くそが。
いや早いな。違いますって言うの読んでたよね、明らかに。まあもちろん盛り上がるっていうのは、はい、その悔しがったりとか、はい、嬉しがったりとか。
あ、そうですね。エンターテインメントっていうのは感情の結びがどんだけ大きくなったか。
そう。そうです。喜怒哀楽があってボードゲームっていうのは成り立ってるっていうのは、うん、評価のバロメーターにはなってるなっていうのは当然ありますけど、
はい、
まあ、それはそれですから。まあ皆さんも当然自分の中でね、ランキングみたいなのは、これが一番面白かったみたいなのあると思うんで、そういったものをみんなでこうまた話し合ったらいいんじゃないですか。
いいと思いますよ。
うん、ということで、まあ言ってもゲームマーケット大阪もすぐだし、
はい、
ゲームマーケット春ももう再来月ですよ。早いんで、もうほんとあっという間だね。嫌になるんだよ。もうなんか勝手にランキングもうやりたくないんだよ本当は。仕事かよっていうぐらい必死になってみんなで遊びまくって、でこうやってランキングしたらチパミさんが私はもうこっちの方が良かった。ただのこっちの方が良かった、もういろんな意見、
まあ、つまりあれですよ、好みそれぞれですわ。でも今回のランキングはあの一つの指標になっていいと思います。
はい、というありがとうございます。
はい、
はい、
じゃあいつものを言ってね終わりましょう。お、はい、ルーシーさん言っていいですよ。やりましたね、初めて言えますね。
やったー、
初めて言えますよ。
じゃあ失礼して、ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@HORROBODO。ご意見、ご感想は、ハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
大丈夫ですか？
いや、大丈夫じゃなかったですね。完全にホロボドってなってましたよ。HORO って言ってましたから、ね。ホロボド。たどたどしかったな。
今頑張って、ボド俺じゃないように言うのに必死でしたよ。
確かに。まあ、ゲストとしてやってきて、
はい、
こうやっていろいろ、まあ、あだこうだ言わされて、そして汗だくで帰っていくわけですよ。
本当ですよ。多分俺この回聞かないです。
いや、聞けや。聞けよ、めっちゃ。めっちゃ編集するんだから、綺麗にしときますから。
ありがとうございます。
まあ、またね、気が向いたら出ていただけたらなと思います、ヨシーさん。まあ、
基本的にはカブラギ P に出てほしい。
でも彼もね、もう今は家の中で今体育座りしながら聞いてるんで、よかったな、ルーシーって多分聞いてますから。
いや、逆にじゃあ一緒に収録してくれよっていう。
ああ、確かにね。それもまた私は望んでいるところなので、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、もう終わりますか。疲れましたね。はい、もう14作品も紹介したから。まあまた来週は特別会やらせていただいて、
はい、
で再来週は通常会やりたい、
はい、
そしてゲームマー大阪ですからね、
うん、
無事開催されることを祈ってますよ。どうしてもコロナの影響もありますから、
あ、
皆さんも気をつけてください。手洗いとうがいは一番効果的らしいんで、
はい、
あと集団の中に行かないっていう、まあ、ボードゲーム界に行ってる人はもう完全に
濃厚接触、
うん、まあ、できるだけ気をつけていただいてというところですね、
はい、
あとはまあ抵抗力を上げて、
あ、そうそうそうそう、夜更かしとかしすぎると免疫力が下がってかかりやすくなったり渋滞化しちゃうんで気をつけましょう。はい、じゃあ、はい、終わりましょう。お、言えますぜ。
あ、ついにこれを言う日が来てしまった。
そうですよ。いいですか？
ちなみに何て言うんでし
たっけ？イエーイ、このくだりいる？
大丈夫
です。言います。
ちょっとやりたかったんです。
あとあれですよ、最近のホラボドは最後に何々のもみ何々のチュパミってやるんで、ルーシーさんも用意してくださいね。
おっと。
お送りしたのは、コシアンの方がつぶあんより好きなもみ。
最近はメイキング BL のおかげでいろんな BL に触れることが多くなったチパミと、
あと一月半で無職のルーシーです。
チャオチャオ。